キュービックのこじらじ。
K キュービックのほじらじ、ナビゲーターの K キュービック事務局長荒川翔太です。今回 K キュービックがほじるのは、前回に引き続き脇文具の広報井出野さやかさんです。ページ作りに対する思いについてや、拡大路線から舵を切った話について、南千葉に出していた実店舗についてなど深くほじっています。どうぞお楽しみに。
骨をお取りしましたから、
すいません
山本泰造の発信で大変申し訳ない
です。何おっしゃるやろ、
貴族の身だから。
ほんまや、
大先輩いろんなことして
めっちゃ美味しい。ちょっと、ちょっともらおう、ちょっとください。あ、のどぐろですよね、これ。
のどぐろめっちゃ美味しいです。
めっちゃ美味しい。あ、美味しいわ。うん、やっと脇文具と井出野さんを交錯してから、ちょっと脱線がいろいろ過ぎましたね、
うん、今どこまで戻ったらいいのかがちょっと分からなく
な
って
入社したんですよ。
入社しましたよね、
はい、
入社した時は5人ぐらいのチームになってた脇文具なんですよ。
そうですね、
まあ、大体5人ぐらいのチームって言ったら、まあ、こんな商売の感じで、大体我々分かるじゃないですか、うんうん、
中小企業によくある ね、
そ, うね、うん、その時ってもう ISOT で岸井社長喋ってました。あれ、ISOT で講演されたって何年前でしたっけ？
そんな喋ったの？
そうなんですよ。
それは多分私が入ってからですね。
そうですよね。はい、いや、あの ISOT って有料セミナーやるんですよ。
やってるやってる。
あれ先生やってあったことあるんですよ。
200人ぐらい入れるやつね。
そう。その時に脇文具の代表岸社長が出てたっていうのは確か記憶にあって、
そこは何をフューチャーされてた？
だから文具業界に対しての EC プラットフォームについてみたいな感じ。
EC か。
そう。
何でしたっけ？
私の記憶があっての大悟を辞めてたと思うんですよ。多分だから6年、
まあ、加賀たけしみたいなものを言いしましたね。え、私の記憶は確か
だ。それ
料理の鉄人で
言われるなんて全然わからへんかった。
懐かしい、
懐かしい、料理です、懐かしい。でも5、6年前ですよ、多分。
へえ、うん、ほな僕出てたかもしれないですね。
そう、あ、いや、脇さんってやっぱすごいなっていうぐらいの印象であった記憶がありますね。
まあさ、僕も正直脇さんの存在知ったのなんて、はい、言うても日浅いわけで、うん、そんな5年も6年も前から脇さんのことを知ってたかって言ったら、僕はあんまりそんな知らなくて、はいはい、でもやっぱりここに来てその、うん、あの脇からの凄さっていうのが際立ってるよね、
うんうんうん、
さっきも言ったけど、その世界に発信できてるっていうのも確かにあるんかもしれない、
うん、早かったんですよね、うん、本当に、うん、なんか身の付けどころというか精神的やったというか、うん、もうなんか家野さんが入った時はもう基本的に輸入文具というかセレクト文具が多かった。
そうですね、当時はまだ手紙堂っていうロディア専門店を持ってましたし、
へえ、
ロディア専門手紙堂って別
野号というか、
野号で、野号というかそのサイト、
まあ、はい、別サイト、
自社サイトとして、うん、はい、手紙堂っていうロディアだけのロディアだけを売っているサイトがあって、
で、あとはまあむちゃくちゃエッジ聞かせましたね。
で、まあ、当時多分ロディアを扱っているっていうとこすごく少なかったんですよ。
ひょっとしても、ね、そう考えたらもう猫も杓子もロディアになった時あった
じゃないですか。そうですね、はいはい、
あれは社長にしたらどうやったんですか。
ちょっと仕掛けだった感あるってこと。
でもお前ら、マネやん。
そう、うちが先だったっていうのがやっぱり
悔しいでしょうね。
まあ、でも岸井も知っても一番最初は何かの本かなんかで見てかっこいいなって思ったっていうのはおっしゃったんですけども、 でも仕入れる場所なんてどこなんだろうって、海外ブームらしいと思ってる時にたまたま知り合ったところが仕入れられるっていう話で、
それ森津さんではない、やっぱり森多分これ言ってもいいと、言った方がいい、言った方がいいと思う、
あの人
森津さんでしょ、
また言うてくる。
え、言うてくるかな。
もう気づかない。これここにもうなんやったらこう
電話しようか今。
いやでもここに森さん出さなあかんのか。
脇さんと森さんは結構深いでしょ。
そうですね。どこまでお話ししていいのかわからない。
いやいやいや、
全部全部出
す。ややこしかったらピー入れるんで。ピー入れます。
いや私も結局その場にいたわけじゃないので、全部伝聞なので、はい、どこまで正しいかわからないんですけれども、はいはい、とりあえず、まあ、その言ったら普通の町の文房具屋さんだった、はい、あの状態のところに、はい、飛び込みで森地さんともう一人現在の社長
はい、
横山さん、
横山さん、
はい、横山さんが本当に飛び込み営業をしてくださったそうなんです。それで、まあ、こんないろんなものを扱ってますっていうことでお話をして、
それはネットはまだあるけれども見場は昔の見場やったぐらい
だと思います。あ、まあ、ネット始めたぐらいだったんじゃないですか、ね、
1、2年ぐらい、
はいはいはい、
本当に突然来たっていうふうに私は聞いてますけど、突然多くいらっしゃって、もう本当に飛び込みですよね、ルート営業というか飛び込み営業で来られて、でいろいろお話聞いたら、はい、なんか面白そうなものを扱ってるねっていうことで、はい、いやちょっといろいろお話しさせてくださいっていうところからが、まあ、木寺翔士さんとのお付き合いの始まりだ
と思います。素晴らしい、問屋としては素晴らしいよね、
本当に
飛び込みでやって、
長いこと横山社長が、はい、うちの営業をしてくださってたんです。
担当営業横山さんやったん
ですか。そうだったんです。
めちゃくちゃダンディーや。
私が入社した時には普通に営業さんだと思ってたんです、横山さん。あ、それがもうなんかまあね、お付き合いを深めていくとか、お話を聞いてるうちに、はい、こんなお話してたらいけない人なんじゃないかな
あれこの人偉いぞ、
偉いぞ、
偉いぞ、
ものすごい偉い方なんじゃないかなっていうのがだんだん分かってきても、途中の段階でも部長さんとかに
行かれて、どんどん昇格していきましたもんね。
もうあってなってたんですけど、部長さんとかで行くと、こんにちはって毎日聞いてくださるような状態だったので、
でも気さくでしょ、
本当に気さくに対してくださ
って、ね、いい人ですよね。
私が入社した頃は年に1、2回森さんも来てくださってたので、はいはいはいはい、森さんっていつも会議でバーって来てくださるので、はい、まあ、なんかすごいすごいな、来てそうさんっていう感じだった
んですけど、何に食いついたんでしょうね。その、まあ、飛び込みはいいです、飛び込みはってことなので、ただそこに持ってるなんか、あ、
木寺さんの玉のどこに食いついたのかって感じ。
そうそうそう
そう、あ、それも気になりますね、当時ね、
うんうん、何を、
あ、でも、うん、いや、ここ言ったらいい、うん、ピーした方がいい
かもしれない、後で編集もできる
ので、ピーします。
させていただいたのは木寺さんなんです。で、木寺さんから入れられるっていうことになったので、
まだ問屋さんがどこもそんなの知らんわ言うてる中で、木寺さんはこんなんどうですかって持ってきたわけ。
多分そうだと思
う。やっちゃう、やっちゃう、
うちのその、なんていうの、今までその、それまでにお取り扱いをしていただいてた問屋さんでは取り扱いできなかったんですね。で、それが木寺さんではできた。
なんでそれ木寺できるんや。
だから岸井社長気づいたタイミングと多分持ってきたタイミング似てたんですよね。
なんかね、
とかちょっとなんか話題がたまたま同じ本を森地さんも岸井社長も見てたのかもしれないですよ。
でも森さんはそれを
森さんすぐ電話したんですよね、知り合いの感じで。多分しそうじゃないですか、
できるかー言うて、
できてるかみたいな、
そう言いそう、
言いそう、
いや、そのフットワークの軽さや。
この間だっていきなり森さんから電話かかってきて、この間でも半年ぐらい前ですけど、高木さんとこのトリックアートのノート、あれ仕入れたんやけど、あらかくん友達って言われて、あ、友達友達紹介しますとかって言って、それを仕入れて結構売ってはったりするから、うん、
その
フットワーク、フットワーク
ピュッと電話できるかどうかでしょ。
そうやな、
そう
やな、
そうです
よ、ね、なんかそれがすごいですよね。
いやいや、本当にすごいと思う。
ラキ文具の秀野です。KQBIC のフジラジ。
私いつも思うのが、ラキさんって全部ページ自社制作でしょ。
あ、そうですね。今はほぼそうです。うん、はい、
で 今結構その我々メーカーやってて思うのが、画像提供やら文章提供やらってすごく求められません？
求められる、
うん、なんかそれを再咀嚼して載せていらっしゃるとこっていうか、うん、
少ない、
もうそのままコピペ取ってるとこは少ない。
そうでしょ、
コピペと、うん、あの写真もそのまま、
あの文章もコピペです、
うん、でメーカーもなんかそれがあったら乗るから、とりあえずその販売機会を増やさなあかんからっていうので用意して提供しますって話を言うけれども、それでも脇さんはワンクッション絶対脇文具ってフィルターを通すんですよ。
通してる通してる。
やっぱそれがすごいなっていうのは、
それファイング能力ですよね。で
編集能力とかある、
編集
あとなんか書き比べとかもやったりとか、うん、自分たちでこう編集してる商品を編集してる、うん、
そうですね。なんかそこ、まあ、うち今10万近く商品を扱ってるので、ね、まあ、歴史の変遷というか、途中でやっぱりこうたくさんの方に向けてたくさんの商品をっていう時代があったんですけど、
はいはいはい、
まあね、Amazon さんとかの台頭がもうガーッと出てきて、
はいはいはい、
まあ、そういう形ではやっぱり違うだろうというふうになっていた時代があったので、今はそのたくさんの商品をバーッとその。たくさん載せるっていうことはほとんどしてないんですけど、
うんうん、
まあ、じゃあ何をしていこうかって言った時に、その商品を、まあ、私たちがいいと思って みんなに使ってほしいなって、うちのお客様たちにこの商品はいいよって私たちが思って伝えられる商品を選んで、でそれをまあ、ちゃんとそのお客様に届く形で伝えたいなっていうのがあるんですね、うん、なのでまあ、もちろんいただいたそのデータというか文章とかっていうのはすごく手がかりになりますし、うん、それがそのメーカーさんの気持ち思いの最初の部分なので、それはまずすごく大事にさせていただいてるんですけれども、うん、私たちは受け取ってもらった時とか、その商品を見た時の感動とか、
うん、
実際触ってみてわこれ素敵だねって思った気持ちっていうのは多分消費者の気持ちとあまり変わらないんじゃないかなと思ってるんですよ。それをやっぱり伝えないとお客様には伝わらないかなっていうのがあって、そこの部分をすごい大事にしてます。
物を作ってる子たちと使ってくれる消費者との間には距離があって、
はいはい、
でその中に豚屋さんとお店があって、どちらっていうと量販なんかはもうだいぶなんていうの、使い手とは距離があって、
うんうん、
でも脇さんのホームページとか見てたら、どちらっていうと使い手の方に近いから
、うんうん、
だからみんな親近感湧いてると思う、あのページに対して、あのレビュー、自らレビューしてますよね、その商品のレビューを。
なんかちょっとイメージ違うかもしれないですけど、ヴィレッジヴァンガードの手書きのポップみたいな思いがこもってるとか、一担当のこなんか思いがの思ったことが乗ってるんですよ。
その感じ、その感じ、うん、
解釈
レフェルが乗ってる、
うん、なんかそのなん
だろう、でも一時は拡大路線だった時期もあるんですね。
あります。それはAmazon が今ほど台頭してないというか、
まあ、言うたら本屋でしたもんね、Amazon って。
そうですね、う
ん、
最初本ばっか売ってました
ね、
うん、だそこ、まあ、その前ですね、そのアスクルとかがこうガッと出だしたぐらいの同じような時期に、うん、やっぱりそのたくさんの人に見てもらうっていう方がよりその、
まあ、ビジネスチャンスがね、
ビジネスチャンスが広がるよねっていうことが世の中にバーッとこうやっぱり考え方としてあった時代があったので、
うん、それは井出野さんはもういた時に
来ました。
あ、はい、でも路線として時代もそうやから、とりあえず点数増やせみたいな時期がやっぱり、
もうとりあえずその世の中にある商品全部載せようみたいな、
ね、
それぐらいのテンションですね。だから文房具はうちに来たら何でもあるよっていうことをやっぱりこうしたいっていうぐらいにもういっぱい載せてた時期があります。
だいぶ今と違いますね、うん、そう考えたら。
そうですね、なので
だからその時代知らんからあれやけど、そうやったんですね。
今その10万商品とかを楽天とかヤフーが ので売ってるっていうのはその頃の商品がまだあるっていうで、ね、もちろんそこから来てくださってるお客様もたくさんいらっしゃるので、それはそれですごくありがたいですし大事にしてますけれども、まあ、今それをしても実はそのアマゾンさんがもっとその安い送料でもっと早くっていう形でされてるので、ね、そこで何を競争していけばいいのかっていうところになるじゃないですか、
はい、
でやっぱりそこでは勝負する場所ではないだろうという
物量で行くべきだった時代があり、はい、それがほんまの大手が来てしまったからじゃあ変えていこうかってなった
ことがあり、 そうですね、そこで勝負をするところではないというふうに、まあ、うちの会社としては判断したという。
なるほど、
だからさ、やっぱり言い方したらですけど、一大阪の文具店さんがどこのこの文具店がどないやってるんじゃなくて、アマゾンがどうやってるからうちはこうすんねんっていう、そのなんていうか土俵が違うね
ん、
違
うなっていうのね。
同じ EC ではあるけど、売り方のスタイルが違う。
文具店さん同士で競ってるわけではないんですよね。
どこどこの文具店がどないやってるから、うちはこうやるっていう文具店あれじゃなくて、もう対アマゾン。アマゾンに対応対策なんで、アマゾンに対抗するにはどうしたらいいかっていう。
トレンドがこうなるから、僕らはこう生きていこうっていうところの、
そうですね、
アマゾンにないものですよ。
そうそうそう、アマゾンにはこの解釈は作れない、
うん、どう頑張っても大阪の一中小企業がアマゾンにはなれないわけじゃないですか、うん、じゃあ そこで、行われているサービスが全てできるかっていうとやっぱり難しかったりするんですよね。そうなった時にじゃあアマゾンとは違う土俵でアマゾンとはまあ違う魅力で何ができるのかっていうところだと思うんですよ、
うんうん
うん、それはやっぱりでも他の文具店さんも皆さんそれを持ってやってらっしゃると思うので、うん、なんかそこはその文具店さん同士の話ではなくて EC 業界全体でじゃあどうしたらいいのかなっていうところでやっぱりまあ上も考えてますし、私たちもどうしたらいいかなっていうのは常に思わなきゃいけないところなのかなと思ってますけど、
やれることはまだまだいっぱいあるってこと
ですね。そうですね。
ホジラジではリスナーの皆様からメッセージをお待ちしております。
アドレスは info@kcubic3.com info@kcubic3.com もしくは kcubic サイトのメッセージフォームよりお願いします。
iTunes のコメント欄でもお待ちしております。
皆様のお便り、せーの、お待ちしています。
ギャグか、ね、
ギャグ作る、もう注文はしました。注文もしてない。
注文してない。
注文してないの。え、はい、なんでちょっとギャグが面白かった。
僕今年1年、はい、本当に体のことをちゃんとやっていこうと、自分の体のこと
を、うん、
あ、で4月から僕ジム通う。
あ、聞きました。
で
ピロリ菌殺した話聞きました。
ピロリ菌殺したって何か聞きましたね。ピロリ菌殺した、
うん、で、1週間薬飲んで、はい、ちゃんと。
え、今どうなんですか、山田さん。
今ね、ヘルシ
ー。ちょっと取り直しましょう。
ちょっとね、今、いやもうね、ちょっと言うタイミングで言わして
注文しましょうよ、注文しましょう。とりあえず回したけど、いいっすよ、ダラダラで行きましょう、ダラダラ。
勢いあったけど
な。ヘルシー。
振られると
それあれでしょ、中山きんに君というサバンナ焼きがやってるやつでしょ。
いや、なんかもっと違う、
オリジナリティーやりました。キングプラスでヘルシーってやってるじゃないですか。
それではなかった。
それではない。
パクリ、これもパクリ。ギャグもパクる。気ぃつけないすぐパクるん
だ。何言いますか。何の鉄板や。
ギガいたの。めっちゃ私の流れ。
なんでなんでか分から
ない。朝何も食べずに、昼何も食べずに3時ぐらいにインド人が作るラーメンを食べた。
お姉さん基本ほっといたら食べないタイプです
ね。そうなんだ。
だから展示会とかでも全然食べない、ね、
食べなくても大丈夫と思い込んでるん
です。でも時々胃が痛くなる。
そう、だいたいホジラジの時ね。
そう、ホジラジの結構調子
悪い、体調悪なる時多いんですよ。
それってあの普段食べてないから食べ過ぎてしんどなるとかじゃなくてですか？
いや、それもあるんですかね。なんなんやろ、
ちょっとちゃんとしてくださいよ、体調管理。収録ですから。
ですよね。
そうですよ、タレントとしてはちゃんとしてもらわない
と。ノーヘルシ
ー。こういうことですよ。アンドヘルシ
ー。それ写真撮って
。でももうあれやって、ちゃんと体の面でやり始めなあかん。
そういうお年頃ですか。
いや、もうね、40を超えたらいろいろ思わせて。
だって胃カメラ飲んだことないや
ん。は
い、
飲んでみ、胃カメラ。マジっすか。
おいしい、おいしい。
私あの20代でやってるので20代で
飲んでるの、胃、
はい
はい、カメラを
十二指腸
肝炎
も胃潰瘍
もあれ、あれやってるの、はい、チームノーヘルシー、
はい、ノーヘルシーです。
こっちチームやった。
あ、こうです。
ていうか私あのあれだったんですよ、ちょうど受験の時とかにすごいストレスで。
あ、ストレスで泣いた。
そうなんですよ。はい、あ、まあ、でも元々あんまりあの胃腸は弱くはない、あの強くないので、はい、弱いので。
あのピロリ菌検査しました。
してないです。
1回やってみて。
めっちゃピロリ菌をしてくる。
いや、でもした方がいいのは確かにそうですよね。
絶対したい
です
ね。
でも、ね、
あのさ、飲んでないですから、我々多分。
ずっとおばあちゃんのむにゃむにゃ食べてない。
食べてない。
やらこしたのか、やらこしたのか。
食べた。
食べたよ。硬いもんむにゃむにゃして、それ口でもらったよ。
いや、ラテン大阪の人の話を聞いたらダメです
よ。おじいちゃんが熟しすぎた柿を口移しにくれた。風邪ひいた。
そんなんせえへんわ。あかんよ。これだからもうラテン大阪の人はもう。山とか越えたら大阪じゃないですから、ね、
ひどいな、天方西宮。
天ちゃんは西宮や、まあ言うな。もともと大阪じゃない。
天のくせに。
天だけはやめて。
そんなん言ったら天のくせに。大阪なんですね。
大阪
です。
一応ね、元府民。今はもう京阪神分かれてます
けど、ね。皆さん出身はどこですか。
私京都です。
あ、一緒ですよ。
ちゃうやん。
一緒一緒。
今別のこと聞いたところ
です。今や、先週
人家だって
。先週の
文具スキーラジオです。文具スキーラジオ1年以上やってきてます。文具スキーラジオ、小野さん、どんなラジオですか。
2人がボソボソ話して1人がハキハキ喋るラジオですね。高橋さん、
え、なんですかね。
用意してませんでした。
あ、楽しい曲やってます、聞いてね。
全然楽しそうじゃない。
いいんじゃないですか、これはこれで。
そうか。
脇さんがすごいなって思うのが、これやと思ったら進むし、ちゃうと思ったらやめるじゃないですか、割とスパッと。なんか、
さっきあれやけど、その、何でしたっけ、その、
いっぱい置く戦術ですか、
大量商品戦術。
そこから変えて、どんどん変えてきてるんです
よ。そうですよね、
やめて変えてきてる。
変化してる。
だって、自分らでやってたあれですけど、やめる方が決断嫌じゃないですか。もうちょっとやったらうまくいくかもしれへんし、なんかやめるってしんどいから、まあ、映画ねやっとけってなっちゃうこと結構あるなと思って、ちょっとだからどこまで突っ込むかあれかなと思ったんですけど、その南千葉の話は聞きたいんですよね、時代の話。ありましたね。あれな、立ち上げられたんで何年ぐらい前？
何年前になるんだろう、
7
年ぐらい前です
かね。
7年ぐらい前、もともとはその、まあ、うちの、まあ、どこまでその放送でお話できるかわからないですけど、うちの、会社自体が、今の場所でやっていて、はい、で、気狭にやってきた。もともと倉庫を持ってなかったんですね。で、私が入社した時は、それこそ2階の事務所の裏側が倉庫だったりとか、はいはいは
い、もうそこからピッチングして発送みたいなこと
を。そうです、そうです。もう本当にそういうレベルですね。店舗の裏側の事務所のところに山積みにしてとか、はい、店舗休業にして中に山積みにしてっていうような状態だったんです。で、それの3階は言ったらご両親の住居だったんですよ。あ、でそういうような状況だ だったので、はい、あのもういよいよ物流が限界を迎えた
という
ので、物流倉庫をどうするかっていう時に
カメラ構え
たなんやねんあんたらちょっと待て
やええ話してんのに
ええ話してんのに目薬いきなりさすカメラかと思うわ
いや、もう不安で何も言わんかったらさ
違うよ、今一生懸命聞いてて
めちゃめちゃ、いや、あの、今それに
動いたから
そう、あの、あの反応して、イエイされ
ためっちゃ面白かったすいません、僕にしたら、ええと思って
ダメさんがこうやったから、急に真面目なカット
を撮り出したんやと思ったから、僕こうやったんだけど
素人か
本人、目薬さしてたよ
よう見なはれ
ただのボケ
老人
面白かったです。ああ
すいません
すいません、もうちょっと今の全カットです
面白いから放送するけど、はい、あのあれですよね、銀行の上のとこ事務所って時代ありますよね。
ありますで、ちょうどだからその頃に、はい、あの事務所その、まあ、事務所と、物流を分けましょう
そうや、だからあっちが事務所で今の店が倉庫だった時代ありますよね。
そうなんです。なので、言ったら1、2階が全部倉庫になっていて、はいはい、その時も3階まだその従業が残っていた時代だったんですけども、うん、それがまあ結局、その物流倉庫自体です、ね、それでしばらく物流がそうなるっていう、
ね、そうなると倉庫と事務所しかないから実店舗が実質なくなっちゃった
んですね。で当時はその多分もっとたくさんの人に物流を見てもらって買ってもらえる場所をプラットフォームを作りたいっていうことで、はい、岸井はまあちょっと、まあ、中心街じゃないですけど大阪のもっと、商業の中心地の方にいいものを、まあ、実店舗を構えようということで当時まあ今もですね、栄の南千葉の方にお店の方を出させていただいて、
関東の方はね、ちょっとあれかもしれないですけど南千葉というとだいぶおしゃれな地域でね、うんうんうん、アランジャロンゾの店とか近い。
あ、そうだそうだそうだ、よう考えた。
同じ筋です。
そうですよね。
僕そこに営業行きました。
あそこめっちゃ近い
堀江の。
そうです、うん、
そうそうそうそうそう、
僕営業行きました。
ありがとうございます。
オープンしてすぐぐらいにドヤボンで行ってるんです
よ。あー、マネイスも置いてたもん。
そうそう
そう、 いい店でしたよね。
置いてた、
すごい店や
った。長
い店みたいな、
縦長に、
ね、
長
ちょっと細くて、ちょっと奥にちょっとあの鏡があって、はい、それであそこでだから入り口のところちょっとファサードというか空間をさせていただいたんです
ね、
うん、
ああなるほどなるほど、へ
え、そうや、僕飛び込みで営業行ったわ、う
ん、結構あそこはやっぱりあのやっぱり言ったら長堀橋とか震災橋とか近かったのもあって、はい、いろんな方がやっぱり来てくださったんですけども、うんうん、あのま、割と女性が、ま、従業員も女性が多かったのもあったし、うんうんうん、堀江っていう土地柄もあったので、
そうですね、
あの割と女性向けの文具とかをたくさん置いて、
なんかファッション的な街ですよね、どっちかっていうと ね、 なんか実用的っていうのもね、
そうですね、う
ん、
でなのでその脇文具の本体とはちょっと毛色が違うというか、もう完全に堀江に向けたような、
あ、そうや、
最終的にはそういう感じになってたんです
ね。 EC を本体として考えた時にその輸入文具であったりだとか、割とまあ重厚でしっかりしたものであったりだとか、本質とかってそういうものであるときにちょっと実店舗と方向がずれてきた。
そうですね、その、まあ、特にその EC のやっていることをそのアンテナショップ的にやるっていう形ではなくて、うんうん、そこの、まあ、従業員とかみんなやりたいことっていうか、まあ、うん、お客さんの求めていることによって、うんうんうん、あの内容というか仕事を、あの仕事で商品ですね、はいはいはいはい、を選定していくというか、そういう形でショップをこう展開してたんですけども、
まあ、実店舗ってそうやって育っていくもんです
よね。まあまあまあ、ね、土地には左右されますよね、
うん、ただやっぱりネットショップの印象が強いので、うん、あのネットショップであると思って行ったら店舗になかったとかっていうような話とか、まあ、いろいろそういう話はたくさんあって、
それ例えば高級機であったりだとか、
まあ、単純にもネットで見てあると思って行ったらなかったんだけどとか、
まだネットから
あのそこに現物を見に行こうっていう、
そうですね、リアルな、
リアルなものを見てみようっていう流れも
あった、ありましたね、絶対。今もあのないことはないんですけれども、やっぱりそういう流れもありましたし、あの元々の牧文具が持っているイメージっていうものも多分あったと思うんですよ、
だからそれをそのまんま南千葉で作ったとしても、やっぱ地元のフラッと来る人たちにはちょっと経路が違うというか、
まあその店舗自体がみんながやりたいっていうことも多分あったと思うので、そのあたりがまあその事務所とその店舗自体も離れてましたし、でいろいろこうやりたいこととかっていうことがいろいろまあちょっと違ったこともあったと思うんですけれども、最終的に最後にどうしようかなって話になった時に、岸井自体が思ったことは、このお店は明日経営者が変わっても誰も気が付かないだろうと思ったらしいです。
あー、お
うん、このその店に経営者の色がないってこと。
そうです、経営者ってその脇文具の色じゃない、色としてこのお店はそのとんがってなかったっていう結論だったような、
南千葉にあるおしゃれな文具店さん で、例えば屋号が全然違う、なんか山本ショップみたいな感じで変わったとしても、
明日だから一気に100均みたいな、
明日別の人がその営業を変わって営業してても多分誰も気がつかないよねっていうことが岸井の中でやっぱり一番引っかかって、
それすごい
物差しなんや。
そこは色を入れたいんですね。だからビジネスとしてそれはそれで、
なんかこれはこういうもんっていう、
いやいや、フランチャイズ的なね、
極端なんです、抱えといて置いといてもよかったぐらいの感じじゃないですか。
あのたまたまそのいろいろスタッフがあの退職するとか、いろんなタイミングもあったと思うんですけれども、はい、その中でじゃあ、まあ、突き詰めてじゃあこの店を置いとくかどうかっていうことだったと思うんですね。それであのいろんな部分でじゃあ これから実店舗どうしていこうとかっていうことを多分岸井が最後にこう結論を出したところは、はい、うん、そこだったっていうふうには聞いてます。
すごいですね。
もう言ったらそれそのカラーを出すために改装してもよかったのに、うん、閉めちゃった、
うん、そうなんですよ、うん、そこでやる、だそれがそこの土地に合わせたらそうじゃなくなったっていうところもあるのかもしれないし、
何やったっけこの前言ったその場所。
K-Cubic のホジラジ、この番組の提供は
山本資源
ロンド工房
レアハウスで
お送りしております。